おはようございます。今日もコーヒー飲んでますか？こんにちは、こんばんはの時間に聞いているあなたもいかがお過ごしでしょうか？コーヒー沼で泥遊び、パーソナリティの翔平でございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。5月の14日火曜日の放送です。オープニングトークなんですけど、クリティカルシンキングってご存知ですか？結構、まあなんだろうな、感度の高い人っていうか、ね、賢明なコーヒー沼のリスナーの皆さんでしたらね、すでにね、そんなん知ってるよって当たり前じゃないかって、ね、言ってくださる方もいるのかなと思うんですけども、クリティカルシンキングっていう言葉、聞いたことありますでしょうか？これは、まあ、なんていうのかな、成功するために必要な考え方として、今ビジネスの業界だったりとかでもよく使われる言葉となってきました。ここ数年じゃないかな、このクリティカルシンキングっていうのがさ、日本でバーッと名前として広がるようになったのはね、一部界隈ではクリシンって呼ぶらしいですけどね、何でも略すなって思いましたが、ね、クリティカルシンキング、これ日本語訳すると批判的思考という、言葉となっておりまして、現状の課題問題が何か、ね、それに対して、批判的に捉えて本質的な課題は何か、それに対する仮説回答は何かということを網羅的にかつ深く考え抜く思考法のことです。はい、今何言ってるか分かんなかったよって人大丈夫ですまあ難しいよね。まあクリティカルシンキングっていうのはもっと平たく言うとですね、自分が今考えていることって本当に正しいのかな。今説明したのは、まあなんかリクルートさんが出しているクリティカルシンキングとは何かっていうところのまとめみたいなやつなんですけども、現状の課題や問題が何かっていうふうに書いてあるんだけども、課題や問題だけでなくて、まあ、それに対するソリューション、解決方法ってそれで合ってるんだったっけっていうことに関しても使われたりするんじゃないかなと思います。はい。なんで、それいろいろとね、仮説を立てて、その仮説に対して、いやそれって実はでもやっぱ違うんじゃないのって、よくよく考えてみるとさ、こういう話もあってとか言って、まあ、いろいろこう意見を出し合ったりとか、まあ、みんなと一緒にやることもあれば、自分一人でそのクリティカルシンキングをやったりとかしますね。これロジカルシンキング、論理的思考っていうのとこう対にして考えられるようなこともよくあるんですけれども、いわゆるそのロジカルシンキング、課題とか問題に関して要因1はこれだから、要因1の1の A はこれ、1の B はこれとか言って、こう要因をバーッと出してって考えるパターンではなくって、根拠だとかそのデータっていうものを使ってその仮説を証明していく、それでまた結論に戻る、でも結論に戻った時に本当にそれで合ってるんだっけって言って、また別のパターンをちょっと試してみるみたいなことでね、結構堂々巡りになりすぎてしまったりとかすることもあってね、こればっかり考えてたら動けなかったりとかするんだけど、このクリティカルシンキング、批判的思考ができる人間っていうのは有能な人間だっていうことを言われているようですね。はい。で、これがなんかコーヒー沼っぽくないそんなことないたまにはこういう話もしたいなと思ってちょっと僕のね、まあ、師匠っていうかお世話になっている方の放送の中で、まあ、この海外のクリティカルシンキングに対する理解と日本のクリティカルシンキングに対する理解って全然違うよねっていうような話が出てて、で日本においてのクリティカルシンキング、今の教育の現場とかでもこのクリティカルシンキングをみんなでやってみましょうみたいな時間がある学校もあるらしいんですけれども、じゃあ〇〇くんが今言ってくれた意見に対しての反対意見ありますか、クリティカルシンキング、批判的思考、日本語だと批判的思考っていう言葉になってるんですけれども、間違ってるところありますか的な感じで聞いてしまうもんだから、はい先生、〇〇くんの言ってたこれはこれが違うと思いますとか、これだとダメだと思いますとかになっちゃって、いや違う、そういう話じゃない、クリティカルシンキングはそういうことじゃない、批判をするっていうことじゃないんだよっていうのが全然分かってねえなって、大人もねそれを分かってなかったりするんだよね、で、これ日本語と英語の違い、 まあ、英語でクリティカルシンキングっていうのを直訳して批判的思考ってなって、批判的思考批判的思考って頭の中になると批判することが正しいんだみたいなね形になっちゃって、そういうことじゃないんだよね。むしろ批判をしない考え方だよねって、そうじゃないパターンもあるんじゃない、あなたの言ってたそれは正しいかもしれないけど、でもそうじゃないパターンもあるかもしれないって言って、いろんな仮説を出していくのがクリティカルシンキングであって、でそれいろんな仮説のいいところを取ったりとかね、まあ、その中でこう見比べて決定をしていったりっていうのがクリティカルシンキングだと思うんですけど、あのそれがねこう違った形で捉えられてしまうっていうのは、これは言語の問題なのか、それとも文化の問題なのか、そもそもクリティカルシンキングっていう考え方ってもうだいぶ昔からあることだし、でこれが根付いていない日本において無理やり取り入れようとした時にそういうあの弊害が起こってしまっているっていうようなことがねちょっと話題に出てたので、これはすごい興味深い話だなって思って聞いておりました。はい。で特にオチはないです。オープニングトークでちょっとなんかすごくいい話だったなと思って取り上げて見ました、まあ、僕はちょっと割と海外経験だったりとか、外国人とずっと一緒に働いていたこともあって、このクリティカルシンキング的なものっていうのって結構なんだろうな、割と自然にできる部分があったんですよね、その会社で勤めていた時とかってね、で誰もなんか否定をしないというか、間違っていることは間違ってるってちゃんと言うんだけど、その間違いですら、あ、なるほど、あなたはそういうふうに考えるんだね、であのそれに対して今回がこうだから、あのそこに関してはこの部分に関しては間違ってるけど、このアプローチで考えるっていうあなたのそのユニークさ、ユニークさっていうとさ、なんかこれユニークもまた日本語で捉えられ方がちょっと違ったりとかすると思うんだけど、あなたのその個人の性格だったりだとか、あなたらしさみたいなものを表してるよねっていう話になったりだとかねするわけですよね。だから結局のところ他者に対するリスペクトだったりだとか、相手を認めるみたいなところにつながっていくんだと思うんだけど、ね、そもそもだって何のためのクリティカルシンキングだよっていう話でさ、その場の会話だったりだとか議題についてみんなで考えて、みんなでソリューションをね考えていこうよっていうような話の時にさ、あの人は間違ってると思いますっていう風になっちゃったら、それは違うでしょってね、これおそらくあの会社とかでも起こってると思うんですよ。お前の言ってるこれはこうとこうでこういう風に違うから、あお前それクリティカルシンキングができてないよとかさ、いやその言い方になっちゃうともはや違うじゃんっていう話です。どうしても痛くなっちゃったんだね、この話ね。はい、そんな感じで、翔平さんたまにはこういうね、賢そうなことも言います。たまには言います。で、今日の本題なんですけど。ダメだ、全くつながらない。全くつながらないんだけど、でもなんだろうな、この翔平のパーソナリティ的な部分ですね、その性格的な部分とかさ、どういう思考で話しているのかっていう部分とかも、まあ今のオープニングトークとかからも読み取れるじゃないですか。ちょっと感じ取っていただけたら嬉しいなって思って、ちょっとね自分を出してしまいました。はい。ということで本日もよろしくお願いいたします。この番組はコーヒーは楽しい、そして時には人生の役に立つというテーマのもとお送りしているコーヒー雑談バラエティラジオでございます。皆さんにとって今日という日が、今日の違う、ちょっと待って、今完全にエンディングの流れになってしまった。皆さんにとっての今日のコーヒーがいつもよりちょっと美味しく感じてもらえたりなと思ってやっている番組でございます。どうぞ、オープニングトーク聞いてちょっと興味持っていただけた方ね、初めて聞いたあなた、普段からこんな話をしているわけではございません。アホな話もいっぱいしております。楽しく聞いていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ではでは今日のテーマなんですけれども、最近僕自身の発信がね、ちょっとスペシャルティーコーヒーっていうものに寄りすぎているんじゃないかっていうことを、まあなんか思ったんだよね。めっちゃなんか急にびっくりした。え、ちょ、何、どういうこと？怖い怖い怖い怖い。何にも言ってないのに、アレクサ喋る。え、怖っ、何それ。今入っちゃったのが、今ね、急にアレクサが喋り出したんですよ。最近そういうの結構あって、何なんだろうね。アレクサが急に喋ったりとか。あと、MacBook が勝手に画面が切り替わったりとか、 怖くない？なんかおるここやば。ちょっと魔除けにコーヒー炊いときますね。ということで、今日はだからなんだっけ、最近ちょっとスペシャリティコーヒーに寄りすぎてるんじゃないかなんてことを思ったんですよ。でもまあそれじゃダメだよねっていうことも思って X にも投稿したんですけれども、まあじゃあ僕は何を投稿したいのか、何をこうまあポッドキャストとしてね皆さんにお伝えしていきたいのかとか、何を成し遂げたいのかみたいなところの、まあちょっと僕の頭の整理みたいな部分も入ってくると思うんですけれども、ここでお話ししてみたいなと思います。皆さんからの意見なんかもね、聞けたらいいななんて思ってますので、ぜひぜひ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは本編やってまいりましょう。この放送はもうカフェインで悩まない、だってカフリだから、デカフェといえばカフリの提供でお送りします。さてオープニングトークで時間を使いすぎてしまったので、あんまり長くならないようにお話していきたいなと思うんですけれども、翔平さんがですね、最近はちょっとスペシャリティコーヒーのそのスペシャル的なスペシャリティ的なトップオブトップ的なそういうところに、寄りすぎちゃってるなって個人的に思いました。皆さんがどう思っておられるか分かんないんだけれども、なんかねやっぱりいいものに触れ続けるとか、上を目指していっているうちに、まあ、僕の場合は、好奇心が強いっていうことと、向上心だったりだとか、向上心というよりは知識欲がすごいあるんですよ。なんでより良いものをみたいな風に求めていってしまうと、どうしてもなんだろう、難しい方にね行ってしまう傾向にあるなって思います。僕自身をね分析して、そういう方結構いらっしゃるんじゃないかなって。日本人ってさ、真面目な方は多いと思ってて、で勉強とかでもそうなんだけど、ちょっとなんつうのかな、修行に近い、修行すること僕好きで、自分の知識を高めたりだとか技術を高めたりするのは好きなんですよ。でもそれって人間にとって、楽しいこと、そこに快、快不快の快ですね、を感じるって方は結構いらっしゃると思うんですけれども、僕は結構もう思いっきりそのタイプで、今でもなんだろうな、お金を稼ぐ動向とかよりも勉強したい、大学行きてえなとかさ、大学院とか行ってみたいなみたいな、研究したいなみたいな欲望があったりとかするんですね。皆さん全員そうって言ってるわけじゃないよ、そういうのが会として感じる人っていうのは大勢いるよねっていう話なのね。で、僕自身このコーヒーに関しては本当にずっと勉強中で、どんどんどんどん新しいものも出てくるし、自分の知らないこともたくさんあるし、勉強すればするほど、ああ自分って無知だなっていうふうに思うことが多々あります。でそんな中で、自分って全然ダメだなとか、マイナスちょっとねネガティブな思考になってしまうこととかもあるんですよ。で割とこの半年ぐらいはその傾向が強くって、僕なんか本当にできてない、もともとそういうの強いんですけれども、ネガティブにかなり働いちゃってたところがあって、どんどんどんどんいいものとか高いものとかトップレベルのものっていうものを自分にこう吸収しようとしていきました。それ自体が悪いことではないんだけれども、そこをバランス取ってみてなくって、そうだな、なんて言ったらいいかな、その家にあるコーヒー豆がさ、やたら高級なものばっかりになっちゃってた時期とかもあったりとか、なんかこう何かに現れてくるんですよね。自分のコーヒー、入れたコーヒーがどうしても納得いかない、美味しくないとかさ、でそれをなんか自分がダメなのが一番底辺で、それ以外の上にあるものばっかり見ちゃうっていう状況ですね。でごめんなさい、ここまではとりあえず翔平の話です。で翔平がそっちばっかり見て、そこから何かを目指す、例えば大会に出たいとか優勝したいとか、お店をやるにあたってそういう高級志向のお店がやりたいとか言うんだったら別にそれでもいいと思うんですけれども、僕はこのポッドキャストの番組っていうのは、コーヒーを広く浅く皆さんに泥遊びをしてほしい、コーヒー沼のほとりでね、泥遊び楽しいよって、コーヒー沼楽しいよって言って皆さんに寄ってきてもらいたいと思ってるのに、何を難しいことやってんだって思ったんですよ、ふと。で スペシャルティーに寄りすぎてるなって話を、まあ、最初にしたと思うんですけど、スペシャルティーコーヒーっていうのは、世界の生産のトップ 5% ぐらい、 5% 弱ですねぐらいしか生産されていない、まあ、希少なコーヒー、とはいえ世界的に見ると、まあ、コーヒーの生産量自体がめちゃめちゃ多かったりとかするから、まあ、日本、だけじゃなくて何アメリカだとかヨーロッパだとか、まあ、そういう国を筆頭にクオリティの高いコーヒーっていうのはたくさん消費されているし、多くの人が普通に買おうと思ったら普通に買えるっていうような、立ち位置ではあります、うん、ただそれ以外のコーヒーどうなってんだって話だったりだとか、それ以外のコーヒーのことコモディティコーヒーとかね言ったりするんですけど、まあ、大体コーヒーって大きく分けてその、トップのスペシャリティコーヒー、その下にプレミアムコーヒーですね、というスペシャリティまで届かないけど ある程度のクオリティを保っているコーヒーで、その下にコモディティコーヒーって言って、まあ、例えば缶コーヒーとかになるような一般的なコーヒーっていうレベルのコーヒーっていうものがあって、でさらにその下には、地元で消費されるもの、生産国で消費されるものっていう、まあ、大体この4階層ぐらいあるんだけども、このコモディティのコーヒーっていうのが一番やっぱボリュームゾーンなわけですよ。コモディティがなかったら経済回ってないし、もう多くのこのコーヒーっていうのはもうコモディティの上に成立している。僕がよく紹介しているスペシャリティコーヒーとはまた違ったところでね、まあ、昨日はなんだろう、ニュースでなんだっけ、源氏パイにコーヒーの味が出るよとかいう話したけど、ああいうのはコモディティのコーヒー使われてますよね、基本的にはね。で僕がこの番組を通して伝えたいことの中には、スペシャリティコーヒーをもちろん広めていきたい。スペシャリティってレベルの高い、クオリティの高い、とっても美味しいコーヒー、コーヒーってこんなに美味しいんだよ。でしかも、今少しずつ値段は上がってきてますけれども、ワインとかと比べると最高級品に、値段が安くて500円600円とかで出会うことができる、そういう体験って人間って僕絶対必要っていうか、あると必要じゃないか、必要じゃないかもしんないけれども、嗜好品だからね、そういう体験とかがあるとすごく人生豊かになるんじゃないかって僕は考えてるので、これに触れてほしいなっていう気持ちで話してるけども、あくまでもコーヒー全般的に網羅していきたいし、スペシャルティーコーヒーが、頑張ってくれるおかげで、他のコモディティコーヒーとかプレミアムのコーヒーとかの品質も上がっていく、から、まあ、いわゆる、まあ、よく例えるのが F1 ね、 F1 のコー、F1 のコーヒーってなんだF1 の車がすっごい車いっぱいあるじゃない、でなんでレースする必要あるんだよみたいなさ思う時あるんだけど、あそこの技術だったりとか安全性能だったりとかっていうのが一般車に落とし込まれる、まあ、これが一般車っていうのがいわゆるコモディティだよね、の車に落とし込まれて我々の生活を守っているっていうところがあったりとかするから、上の方がどんどんこういろんなね研究をしてもらったりだとかすることによって、我々は恩恵を受けてるわけですよ。それと同じことがスペシャリティコーヒーでも言えるから、スペシャリティコーヒーっていうのをまず知ること、知って、まあ、これが毎日消費したいものであれば別に全然すればいいんだけれども、そうじゃないところで、普段は飲まないけどたまにこう飲むっていうためにスペシャリティコーヒー使ってくれてもいいし、いやまあ別にスペシャリティコーヒーじゃなくて全然よくてコモディティでいいんだよっていう人もいらっしゃる、中にはいらっしゃるんだけど、でもこの普段飲んでるコモディティのコーヒーがちょっとでも美味しくなったらそれは嬉しいわけじゃないですかね。みんなが美味しいと思って飲んでたコモディティのコーヒーは実は雑味がすごかったりだとか、無駄な苦味がついてたりだとか、まあ人間がね、まあなんだろうな、勝手に美味しいと思い込んでしまっていることっていうのも、まあ、中にはあったりとかするんですよね。多分な激辛料理とかもそうだと思うんだけどさ、美味しい辛いとさ、ただ辛いって違うじゃん、ね、コーヒーだってただ苦ければいいわけじゃないじゃん、っていうようなことをいろいろ考えてるわけです。でいろいろ考えてるのに、なんか最近ずっとスペシャリティのなんかそれもクオリティの高いものばっかり選んで、話をしていたような気がして5月入って、毎日配信してる時にはあんまりそういうところは出てないような気がするんだけれども、まあ、その前ぐらいだね、いろいろ思い悩んでた時期っていうのは、そういうところが強く出ちゃってたなっていうふうに思ったので、ただ自分がそういうふうに感じたってだけだけど、でもおそらくそうだと思う、そういうふうに感じてた方、リスナーの方にももしかしたらいらっしゃるかもしれないんだけれども、スペシャリティはスペシャリティでいいです。僕も美味しいコーヒー飲みたいし、素晴らしいコーヒーって本当にもうなんかねすごいんですよ。ワイングラスで飲みたい、 もうゆっくり時間をかけて、まあ、素敵な場所で飲みたいとか、いうのもあるし、あとはそういうトップのバリスタの人たちのレシピとか見て、あ、もう僕もそういう風にお家で上手にコーヒー入れられるようになりたいっていう風に思うんだけれども、そればっかりじゃなくって、もっと気楽にコーヒーを飲むことだったりだとか、僕はあのコーヒーは一番の機能っていうのは人と人とをつなげることだっていう風にね思ってるし言ってるから、それをもっとちゃんと体現できるような番組として、この番組をちゃんとやっていきたいななんてことを思った次第でございます。はい。どう？僕が一人で勝手に悩んでただけかもしれないけど、今日の話聞いてなんかちょっとご意見だったりだとかいただけたら嬉しいなと思います。で、あと今後のねコーヒー沼で泥遊びはね、本当にもっと楽しくコーヒーを飲んで、なんだったら全然コーヒーの関係ない話をしてですね、コーヒーと関係ない話だったとしても、なんかこうコーヒーを飲みながら聞きたくなるような番組で、その飲んでるコーヒーが、なんかふふってこう笑えたらさ、僕の番組聞いてちょっとでも笑ってもらえたりだとか、ね、和んでもらえたらさ、緊張して飲むコーヒーよりもさ、多分美味しく感じてもらえると思うんですよ。で、そういう番組にしていきたいなっていうふうに思ってるので、まあ、ちょっと今ここで、改めて意思表明をさせていただいたという次第でございます。なんか本当に一人語りに付き合っていただいてありがとうございます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日のお話面白かったよと思っていただけた方は、番組のフォロー拡散よろしくお願いいたします。そしてコメントですね、Spotify でしたら Q&A のところから、それ以外のポッドキャストは、コメントの機能がありませんので、翔平の X や、Instagram の、コメント、だったりとか DM からご連絡いただけると嬉しいです。それでは今日のところは終わっていきたいと思います。皆さん、どうぞ今日も一日頑張ってありきってやってまいりましょう。まあ、頑張らんでもいいけどね。なんか頑張ってっていう言葉ってさ、僕はあのね、あの昔嫌いだったんだけどね、好きになりましたね、一時期からね。あ、頑張ってって、頑張ろうぜとか頑張ってっていう言葉ってさ、別に悪い意味で言ってるわけじゃないよなって、うん、頑張ってって言われて辛い人には頑張ってって言わなくていいけど、皆さんも受け取らなくていいです。別に僕が頑張ってって言ったからってね、うるせえって言っとけばいいんですけど、頑張ってって言われて、よっしゃ頑張るぜっていう風になったら、それはそれでさ、素敵な言葉の贈り物だと思うので、うん、なんかポッと出ちゃったけど、うん、ポッと出ちゃったし、まあ、あんまりね、まあ、むやみに使わないようにはしてるんだけれども、はい、今日は言っちゃった。頑張らなくても大丈夫です。はい。僕はでもね、最近頑張るモードなんで、そんな言葉が出たのかもしれません。頑張るので、よかったらまた明日も聞いてください。それでは、また明日お会いいたしましょう。皆さんにとって、今日という日が素晴らしい日でありますように、そして素敵なコーヒーと出会いますように。お相手はコーヒー沼の翔平でした。